ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。
さて森井さん、はい、今週も始まりましたけども、
始まりました。
ついにですね、この収録の場所にですね、はい、事態を重く見たプロデューサーがですね、はいはい、
これなんだろう、
一本の曲線を目の前のホワイトボードに書いてくれたんですね、
はいはい、なんかね、売上の波状曲線みたいなものが目の前にあるんですけれども、
でその左の隅っこにテンションって書いてあるんですよ、はい、あのもうね、ずっと聞いていただいているリスナーの方はお分かりのように、はい、あの我々のテンションの平熱の低さ35度と呼ばれてますんで、はい、盛り上げて
ほっとくとね、やっぱり下がってっちゃうんですよね、うん、そうなんです、意識しないと、はい、
なんでもうテンション曲線を見ながらですね、今週はお届けしていきたいと、
はい、はい、これ、はい、美容室の現場に出てる人に逆にお聞きしたいんですけど、やっぱりお客さんと会ってる時って、はあ、テンションやっぱりある程度やっぱり一定保たないといけないじゃないですか、うん、この日はすんごい低いのにこの日高いとか嫌ですよね、うんうん、それって皆さんどうしてるんですか。
あの森さん、テンション上がりすぎて、はい、ゲスト紹介する前に、はい
失礼しました、
はい、ゲストに質問をおっしゃってますので、はい、お声掛けしましょう、
はいはい、今週のゲストは、バランスの西野日野紀さんです。
ダンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ごめんなさい、西野さん、
いやびっくりしましたよ、
ですね、
素晴らしいでしょうこれがね、テンション曲線の、ね、効果ですね。
上がっちゃって上がっちゃって、今右肩上がりでそのままいっちゃいました、
はい、何も見えなくなって
る、はい、素晴らしいです、
はい、西野さんもでもいつもテンション一緒ですよね。
そうなんです、うん、素晴らしいなと思ってですね、はい、は
ーはーはー、あのね、あのプロなんで、うん、プロってやっぱあのその時によってテンション高かったり低かったり、先ほど言われたように、はい、なっちゃうとお客さんやっぱちょっと残念に思うこととかあるじゃないですか。思いますね、はい、この間こんなに楽しそうだったのに今日なんか全然あれがない
残念なパーソナリティですいません私たち
って、ね、やっぱ自分でコントロールするしかなくて
ですよね。
で、はい、僕が推奨してるのは自分への言葉のかけ方であったりとか、
自分の言葉、はい、
あと意味付けの仕方みたいなのがあって、うん、言葉のかけ方っていうのはやっぱあの自分であの頭の中で考えるのも言語を使って考えるじゃないですか、はいはい、その言葉を変えるっていう、忙しい、ね、予約いっぱいですごい忙しい時なんかは今日忙しいなとかで言うと、考えるとなんかちょっと疲れた感じしません？
そうですね、焦っちゃいますよね、う
ん
う
ん、でもその忙しいを今日盛り上がってるなってするとなんかちょっとワクワクしません？
なるほどなるほど、うんう
ん、でなんか今日疲れたなっていうのを、今日充実してたなとか、うん、そのちょっとした自分への言葉がけ、
なるほど、意識改革ってことですね、
で変わるんじゃないかなっていうので、はい、
意識改革、
意識改革です、はいはい、自分への言葉を変えると、
はい、
テンションを上げよう、いつもこういう気持ちでいようという意識改革が、
はい、
私と前川さんには必要だと、
はいはい、僕らには必要です、
はい、
頑張っていきます、はい、はい、ではですね、あの今週もリスナーの方からいただいたご質問、はい、西野さんと一緒に考えていただければと思いますので、はい、ご紹介いたします。
今回のご質問は、
40代男性オーナーの方からのご質問です。地方で5店舗を経営しています。これまで順調に拡大してきましたが、ここに来て人材獲得が難しくなっており、退社するスタッフもできてきました。店舗を保つことはできますが、経営は厳しくなります。リクルートに対する考え方をお聞かせくださいと、
はい、シビアな、はいはい、質問が来ましたけれども、
そうですね、はい、テーマリクルートということなんですけれども、
はい
はいはい、佐野さんのお店さんでは、はい、リクルートってどんな風に考え、どんなやり方が、
そうですね、はい、今年も全部で8名ぐらい入ってきたり、はい、あの毎年コンスタントに最近はあの求人できてるんですけど、
はい、
リクルートに対して僕が一番根本的な、はいはい、大事だなって思うことが一つあって、
はいはい、
なんかそのやり方もいろいろあるんですけど、うん、なんか求人を出したり美容学校行ってとかあるんですけど、その前に、うん、なんか人って結構複雑なように見えて単純だと僕思ってて、
はいはい、
人を集める人と人が集まる人の違いっていうのがなんかあるんですよね。
人を集める
人、人を集める人と人が集まる人、
う
ん、これもやっぱりね、僕一斉にみんな周りがいなくなった時にやっぱ考えたんですよね、
うんうん、なるほど、はい、
でやっぱ人を集める人 と人が集まる人はあの、うん、ギラギラしてるかキラキラしてるかで、
なんとなくわかる。
それやっぱ根本的にやっぱその、うん、キラキラしてる、はい、ギラギラしてるのはうちおいでおいでうち来たらいいよみたいなね、ギラギラした感じですけど、キラキラっていうのはなんか楽しそうに嬉しそうにみんな働いているっていう、
うん
で、あ、この輪に入りたいなって思えるようになってるかっていう、はい、で根本を正していくとオーナー自身がそうなってるかっていう、
なるほど、
うん、
っていうのがまず根本にないと、いくらこうテクニックで求人こうやって来るようでやっても、
はいはいはいはい、
やっぱ入っても離職になっていく
し、そうですよね、せっかく入っても続かないと意味がないですよね、
は
い、
で、は
い、
そのリクルートの来てくださる方に対しての考え方っていうのは、僕オーナーっていう立場で一個考えるのは、
うん
はい、お客さんだと思って考えるんですよね。
ほうほうほう、
お客さん、
はい、で美容院でもあのお客さん集客したりとかやるじゃないですか、
はい、
その時に誰でもいいから来てくださいっていうお店って意外にやらない
とか、うん、そうですね、そうですね、
どんな人に来てほしいかとか、
うんうんうんうん、
ターゲットを絞った方がやっぱあの集客でできるじゃないですか、はい、料理屋さんでもうち料理屋で何でもありますよっていうよりはラーメン屋ですとか、
はいはい、
その中では豚骨ラーメン屋ですって言ったらそれ食べたい人みんな集まるじゃないですか、
なるほど、はい、
だからあのリクルートも誰でも来てほしいじゃなしに、どんな人に来てほしいかで、その次が大事なんですね、
うん、
その来てくれる人にとっての価値は何かっていう、
うちのお店で働いたらこの人にとってどんないいことがあるのか、
そうですね、うん、まあその人そういうターゲットの人が感じる価値って何なんだろうかって、
は
ははは、あの集客で言ったらあの、ね、顧客は誰かで、
うん、
顧客にとっての価値は何かっていうね、でその顧客にとっての価値からスタートしないと全部自己満足になるじゃないですか、
うん、
でうちはなんかそれリクルートでもすごい考えてて、
はい、
あのどんな人に来てほしいかで、そういう人にとっての価値ってこんなのがあって、それを全部うち、ね、やっていけますよっていうのをもう明確にこう出していくっていう風にやってます。
それ例えばですけれども、はい、今のバランスさんでいうと、はい、どんな風に打ち出しをされてるんですか、どんな人のためにこんな価値があるっていうのは、
う
ん、
うちはあのやっぱりあの成長したいっていう人に来てほしいなとか言ったり、
成長したい、
はい、うち3つ打ち出してて、夢と希望とチャンスのある会社っていうので、まあ夢っていうのはまああの自己実現、それぞれ働く理由っていろいろあると思うんですけど、やっぱ自己実現に向かってみんな働くんじゃないかなと思うんですよね、仕事をしてそれを自己実現する、でもそれをサポートする体制がありますよとか、なんかそういったことを細かく打ち出してやってますけど、はい、
実際、ま、倉敷、ま、岡山県に美容学校っていうのはどれぐらいあるんですか、はい、
今、はい、僕が美容師になった頃、20年前は一つだったんですけど、はい、今は3つとか4つとかになってるんですかね、ちょっと正確には把握できてないんですけど、はい、
求人をされる時に何校ぐらい実際回って県外にも行かれますか、
いやいやもう全然
基本的には地元
さんの、はい、で、あとやっぱうちの強みっていうのが、はい、地元では結構クリエーションとか、コンテストでも賞取ったりとかしてるんで、はい、それを使ってそれができる
はい、
じゃなしに、うん、それを使ってあの外部講師で入るんですよね、美容学校。
ああ、なるほどなるほど。
校内コンテストの指導とかできますよって感じで、はいはいはい、そういうのでは入ってるんですけ ど、
ど
そのリクルート活動っていうのは特にはやってないんです。
あ、じゃあそういうデザイン活動が結果リクルート活動につながってるということなんですね。はい、なるほどなるほど。まあ、それも一つのリクルートというか、
そうですよね、
リクルートですよね。
そのさっきのギラギラじゃなくてキラキラなんだっていうのを感じてもらえる場は、そういう形で作れる
ですね。間接的にそうなってるわけですからね。
は
い、なるほどね。やっぱりリクルートの悩みを抱えてるサロンさん今非常に多いので、もうだってアシスタントさんがいないサロンもたくさん、
あ、そうですね、
今ありますよね。はい、まあ、そういう意味では。まあ、岡山の倉敷で規模感でいうと8人入るっていうのは結構、
すごいことだと思います、
はい、採用できてると思うので、まあ、どんなことやってるのかなっていうのはやっぱりね皆さん気になるかなとは思うんですけど、
本当にあのスタッフが、まあ、そういうふうにお客さんっていう感覚で見ると、で今日営業終わって次の日来たらただ単にリピートしてくれたっていうぐらいの感じですよね。
なるほど、スタッフさんのリピートですか、
はい、で来なくなったらこれ失脚なんですよ
同じだと、
はい、
逆に、あ、そうですね、今その、まあ、アシスタントさん、まあ、一回雇用してその辞めないように逆にすごく大事に育てすぎて、はいはい、なかなか育たないというジレンマを抱えているサロンさんも非常に多いと思うんですけど、そこら辺はいかがですか。
うちはでも結構あの、楽しくって言っても楽しいっていうのは楽をするっていうことじゃなくて、うんうんうんうん、結構言うことも言うし、うんうん、こんなん言ったらあれですけど泣く人は泣いたりとかしてでもあの一人一人の、はい、夢とかいうのは必ず入社の時にドリームマップって作ってて、
なるほど、具体的にやっぱりイメージできるものがあるわけですね。
でその自分の将来と会社の将来と今の活動が全部こう一直線つながってるんじゃないかなと思うんですよ。だからあのそういう厳しいことも、もう自分のためって自分で理解するし、であと馬をあの水飲み場まで連れて行っても飲むかどうか馬次第です。
はいはい、
うちはやりたい人はやったらいいし、やりたくない人はやらなくていいよっていう感じなんですよ。そんなに言ったら誰もしなくなるんじゃないですかとか言われるんですけど、はあ、うちは本当にあの自己目標管理っていうのをいつも言ってて、
はい、
そのなんかの売上の目標にしても何にしてもその目標立てるとこは一緒にやるんですけど、あとやるかやらないかはもう自分でやって
る。なるほど、その先ほどのドリームマップですか。
はい、
はい、それはアシスタントさんから入社した子もみんな立てるんですか。はい、
そうですね、入社したらすぐそれ作りますね。
へ
え、本当にね、働く理由っていろいろなんですよ。もう僕なんかはアシスタントの頃はなんか有名になりたいとか、はい、そうなんですけど、あるうちのねスタッフでも、
うん、
あの漫画が買いたいとか、あとね、あの倖田來未のコンサートに行きたい
かなり具体的ですね、
うん、でそういう人はやっぱそのために頑張ってるんですから、
うんうんうん、
でコンサート土曜日日曜日やったら行かしてあげるんですよね、うん、でもちゃんとこう責任を果たすじゃないですけど、
うんうん、
行ってもその困らないように、うん、あのしてねっていう感じでやると、そのチームとしての業績っていうのはもうずっと上がってきてるんで、
うん、
でまあお互いにそういうふうにお互いの夢に手を貸し合うみたいな会社が僕はいいなと思ってそういうふうにしてます。
そのドリームマップは公開されてるもんなんですか、すべてのスタッフさんが。
あ、そうです、そうです、
メンバー見える、
はい、もうバックルームの見えるところに貼ってるんで、あ、この人今これ叶えたなとか、
うんうん、
大体3年ぐらいでね、うん、8割ぐらい叶うんですよ。
へ
え、すごいですね。
やっぱ具体的に目標を持つって大事ですよね。
そうですね、
うん、なるほど。技術的には何年ぐらいでデビューをされる感じですか。
うちは2年でデビューで、
あ、比較的早いですよね。
うん、これも前回の時間の管理のところ
で、ね、うん、はいはい、
うちはもう営業時間内でレッスンをねするんですよ。営業終わって今日元気だから1時間2時間しようじゃなしに、うんうん、毎日2時間なら2時間、土日以外はレッスンの時間取るんですよ、
うんう
ん
う
ん、でそれプラス営業後にやりたい人は許可がないとできないですね、うちは、
うんうんうん、
店長にね、お店を使わせていただいて電気代水道代使って練習するのに、はい、やらされるっていうのがありえないじゃないですか、うん、うちはその許可をいただいていいよって言われたら夜残って練習できるんですよ。
やっぱりじゃあ時間の使い方が変われば2年でデビューができちゃうってことですよね。2
年で、はい、
そうですね、
もう一人ね、うん、金曜日は絶対飲みに行くから残らないとか、うん、練習しないとかいう人おるんですけど
はい、はい、
そういう人でも2年でデビューするんですよ
でもやっぱりその、まあ、先週の話題にはなりますが、塊で時間を確保すると、はい、
そうですね、
できるんですね、うん、
じゃあですね、はい、今週いただいた質問に対する回答をおまとめしますと、
はい、
リクルートに対する考え方ですね、まず、ギラギラしたお店からキラキラしたお店に変われば人は集まってくるよと、でじゃあ、そのキラキラしてるんだということを、伝える接点というのは何かしらの工夫をして作った方がいいんじゃなかろうかと、うん、
はい、
でそれからリクルートで、来ていただく人材の方々をお客様だと考えたら、うん、もうちょっと分かりやすくならないでしょうかと、うん、どんな方に来ていただきたくて、その方々の、働く価値っていうのは何なのか、うん、これを整理してみてはいかがでしょうかと、うんうん、いうことでよろしいでしょうか。
はい、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。今週も素敵な回答いただきました、はい、サレルノさん、また来週も、
はい
はい、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には 素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。